ラジメに玉手箱
R。
今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。ラジメに玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム351のお時間がやってまいりました。ラジメに小町香織こと南香織です。
こちらは一回お休みをいただきましたので、
はい、飛びました、
通常通りという
そうですね
ことでございますが、
ここやっぱり二人でやらないとね。
まあこういわゆるこう話題の伝達もありますし、そうそう
連続性がね、
一回僕が飛ぶとね、
はい、
それ何ってことになったりするので休ませていただきました、
はい。
まあね、夏休み私がどう過ごしたかというのは、
もう気になる気になる気になるっていうね、
本番の方で言ったと思うんですが、
はい、
まあ、三千里ちょぶに来られた方は ね、
そうですね、
詳しく分かってるんですけど、
はい、だいぶ詳しく
あんまりオンエアでは声を大にして言えない部分もあるので、
あそうですね、なんでかっていうのはね、
聞きたかったら次の3人 で、
でもう一回振るんだ
覚えてたら
去年の夏の話ですけど、
まあ、これなんか、毎年夏恒例っていうか、香織もね、
はい、一回休もうかと思ってますよ、う
ん、まあ、お互いにちょっと休 ん、
知らんけど
休んでね、まあ、だって2人とも25年以上やってるわけだから、
は
い、
まあたまにはね、
たまには骨休めしてもこの間でも骨休めしてみたじゃないか、琵琶湖で。
そうなんですよ、琵琶湖に友達と行こうって言って車乗って行って、ウォーターチューブっていうちくわの中に入るやつ、
ビニールでできた大きいチューブの中に入って、はい、入って湖面をこう移動するんでしょ。
ね、そんな移動できないんですよ。
なかなか難しそうやもんね、あれね。
いや、っていうかね、岸の方に繋がれてるので、
繋がれてるの
そう。
なんかこうくるくる回りながらってのもあるやんか、
うん、だからハムスター状態で自分たちがうまく移動すると、その繋がれてる短い紐の間
だけは行ける、
行けるっていう。
危ないのかね。
いや、そうみたいです。私のイメージとしてはもっと沖っていうのかな、湖でも、
そうそうそうそう、
真ん中の方まで連れてってもらって、もう自由自在にクックックするのかと思ったら、割ともう岸 2,3 メートルのところでつながれて
あれ確かに
ここ
収集使うようになったらやばいかもしれないもんね。
確かに確かに、
沈むことはないにしても、ね、
ライフジャケット一応つけてはいるんですけど。
そうな、つけてるんや。
一応つけて、あんな
万が一水が侵入してきた時、
そうでも一滴も濡れへんかったし、で三半規管弱いもんで酔うし途中であ
なんかふわふわしてるわ、水も ふわふわしてるで、
うん、
確かにそういうの弱い人あかんかもしれないね。
一番気持ちいいのは寝っ転がってる時でした。
暑いやろ、でも中、
はい、風が通るんでちくわ状態だから。
ちくわ貝やから。
もう一個のやつは丸い棒
球
体のやつ、あれはめっちゃ暑いって言ってました
私は、
はい、
まあ、夏休みでちょっと遊んだことは遊んだんですけど、
そうですね、
あんま夏らしいことやってないんだよね。
夏らしいことって何？スイカ食べた？
泳いだりとか。スイカ食べたよ。
じゃあ夏らしいことして
る。そらまあそうやけど
扇風機当たったやろ、
うん、エアコンもかけたし、ね、
う
ん、
夏らしい夏らしい、いいと思う。
いや、泳いでないし花火もちゃんと見てないし、
あ、
いわゆるそのね、夏でないとできないってこと、ね、
でもそれ言ったら私も泳いでないよ。
泳いでない、でもチューブで、
そうそう、水の上にはいたけどね
はい、はい、皆さんどんな夏をお過ごしなんでしょうか。今週もたくさんお便りどうもありがとうございま す、 います。阪南市のヘンクツアルテイストさん、この方は三千里ちょぼと、
うん、
サマーパーティーにも参加してくださった。
ありがとうございます。
そのバイキングね、はい、サマーパーティー、大正ボーイさんと堀内ちゃんさんと年賀状さんと同席だったそう で、うん、で堀内ちゃんさんと年賀状さんはカラオケ大会でも同じ席 で、
うんうん、
で年賀状さんが名札にペンネームをきっちり書いていないので、
なんて書いてたんだろうね。
で年賀状さん結構このあたりはね、
はい、
真面目に書かない
ですねそうですね、
すぐには彼が年賀状さん、年賀状ですみませんさんとは分からなかったと。
なるほど。
年賀状さん、名前ちゃんと書いてね、
まあ、そのための名札やからね。
初対面なので顔を知りませんでしたから、
うん、と思います
なんかもう年賀状ですみませんさん聞いてんのかな、もうどっかの酔っ払いのおっさんやったもんな
そうですね。
サマーパーティーでは皆さんにヘンクサラテイストの名前をよく知られているようでした。
うん、
クロレンジャーにも名乗ると、お、有名リスナーと言われました。でもね、顔はあんまり覚えてもらえていないようです。まあ仕方ありません。ここ3年で20キロくらい太ったり、
あ、
自己主張が激しい方ではない性格なので仕方ありません。そう、仕方ないのです。しかもアピールチャンスであったカラオケにも当たりませんでした別にええねん って言ったらもうええねん。
あれ
残念やったよね。
まあカラオケがね、
カラオケにも当たらなかったということで、まあだからイベントとかでちょくちょくこう顔を合わせて、ね、私は何々よっていうご主張がないと確かに。
あとツアーとかね。
そうなんですよね。でも最後に由井香織の CD を手に入れたそう
で、じゃんけんで勝ったんだね。
ということでね、
よかったじゃん。よかったじゃないですか、ね、それの方がすごいですよ。2人しかもらわれへんねんから。
そうね、ねえ、はい、まあ、あの枚方にお勤めなんだそうですけど、阪南はやっぱ遠いと。
あ、
阪南から行くのはね。
そうだね、
はい、はい、でもこれからはできれば神戸のイベントにももうちょっと行けたらいいなと思っ
ております。
お待ちしております。
丹波市の夜遊びしないとシューマハさんです。今までお名前を存じ上げてるだけでお話しする機会のなかったラジメニアンソンとも、チョボとサマーパーティーでお話ができました。中でも僕の知る限り、僕を含め3人しかいない丹波市在住のラジメニアンの一人、イーニテンテンでヨーさんとお会いできたことが感激でした。これも名札があったからできたことですから ね、
そうそうね。
いつも丹波市で僕が読まれるかと思うとヨーさんだったりして気になっていたのです。あ、ちなみに表記がわからないって書いてありますが、ヨーはカタカナのヨーではなくて、イーニテンテン、まさにイーニテンテンです。
そうなんです
。あれヨーって読むんです。ヨー
って読むんやね。
そうそう。でサマーパーティーのカラオケ大会で先にヨーさんが歌われて、続いて僕が歌うことができたので、そう、ヨーさんは水木奈々ちゃんのエタブレを歌った方ですね。歌い終わりに思い切って挨拶をしてみました。僕はどうも人見知りというか、僕が話しかけてもいいんだろうかとか思ってしまって、話しかけたいけど遠慮してしまうことが多々ありまして、せっかく同じ市内のリスナーなので挨拶しないのはもったいないと、お声をかけると気さくに挨拶を返してくださり、少しお話もできました。ヨーさんも僕同様丹波市で自分が読まれると思ってたら僕で残念な思いをしていたとのこと。もうお互いそうだろうね。
こう美濃とか枚方とか有名リスナーの多い方は、え、次自分や思ったら別の人
たち、そうそうそう
そう、ようけがっくりくるよね、
はい、しかも丹波市ってそんなにいらっしゃらないからね。さらに話をすると、まさか丹波市でも同じ町内に住んでいることが判明して2度びっくりしました。市内で会ったこともないのに遠く離れた神戸で出会えるなんて、素敵な出会いをくれたこのイベント本当にありがとうです、というね、え、嬉しいです。そういうつながりができるのも、
まあ、名札があったりすると、はい、ちょこっとこう勇気を出しやすいっていうか、 そういうのがあるのでね。
年賀状さん、それで名札大事やで。
年賀状さんなんかもう自分のこと知られんでもええわと思ってるのかな、
はい、まあ、そういう方はいいんですけどね。
でも話しかけたがってる人いるかもしれない。
そうそうそう、あのお酒の強そうな、
お客さんになるかもしれないし ね、 次のね、
ほんまやね、お店のね。
こちら大阪港区のポスタルスイーパー闇狩りうどさん、3000里チョボ&サマーパーティー楽しかったですね。3000里は史上最もラジカンから近い場所でやったことになると。
あ、そうなんだ。へえ。
だってラジカンから徒歩15分ですから。
そうやね、お膝元やからね。
距離にしたら1キロほどの距離、
うん、
リスナー訪ねて3000里ならぬ、リスナー訪ねて 0.3 里くらい。
めっちゃ近い。
かつて番外編の3000里でポートアイランドにある神戸国際交流会館の前でプチ3000里をやったことがあるのですが、そんなんやったな。
これでもさ、ラジオ祭りの時やれへんかった3000里、あれが一番近いんちゃう、
ラジオ祭りか、
うん、の時にさ1回か2回ぐらいさ、間うちら出番がめっちゃ空いてて、
あのちょっと集まったね。
そうそうそうそう、
まあ、あれはあっちの方が近いな、
うん、まあ、あれは高齢ではないけどね、
違うけどね、
うん。
それが最も近い場所だったのを記録で大幅更新となりました、
うん。
本家三千里に関してはほぼデータを持っているのですが、
はいはい、
三千里チョボになってからはデータをほとんど残してない、
うん、そうなんだ。
まあ長くあんま続かんやろと、
うんうんうん、
こんだけの続くんやったらデータ残してたらよかったなと。
あ、そうですね、
今更ながら後悔しています。最初は三千里チョボってあの扇町公園ばっかり出会っていたので、まあ、毎回別にデータ残さんでもええやろと。
東京行ったりもしたしね、
っていうのね。まあ和歌山だ、明石だ、草津に美濃とこれだけ多彩になってくるとデータとして十分意義のあるものになっていただけに惜しいです、
うん。
どなたかプチ3000里以降のデータきっちり残している方いませんかね。
ね、本当ですね。でもこれ聞き直したらわかるよね、きっと道路、ね、
ダメなら過去の録音全部聞き直すか。
そうか、カオリンの5月と8月のブログの過去ログを見ていただいたら全部書いてありますよ。
それが一番手っ取り早いかな、
うん、ね、うん、写真付きで
ブログも役に立つね。
ブログは役に立つよ。
まあ日記代わりやからな。
誰にインタビューしたとか、この人にいつインタビューして どんな話したとか忘れるじゃないですか。
岩ちゃんもだから日記には残ってると思う。
そうだから見返してさ、見返して、ね、でもさ日記の場合さ探されへんでしょ。ブログの場合は検索ができるから
検索できへんから ね、
ね、そう、うん、さあそして大阪市港区のトム&ジェリーさん、ラジメニサマーパーティーと三千里チョボ行ってきました。吉部さんとお昼を食べポートタワーホテルにチェックインと。そうあのお泊まりしたんですよねお二人ね。
たくさんの方泊まってくださったみたいで、
なんかツアーみたいになってたみたいよ。
そうそうもうプチツアーですよ ね、 ね。
5分ほど歩いて三千里の会場へ。始まってしばらくして暖を取るために会場寒かったからね、暖を取るために外に行こうとするとどこかでお見かけした方が後ろに、ムサさん、思わず二度見。フットワーク軽いなムサさん。サマーパーティーお料理は美味しく、たくさんのラジミニアンと交流でき楽しかったです。カラオケ大会も外れちゃいましたが歌声素敵でした。その後泊まり組数人でカラオケに行きました。
延長戦。
ちなみに泊まり組は全員カラオケ大会外れやってんて。
あそうか、うん、別にあれだちょっと固まってたらもうよう混ぜなあかんね。あれだ、うん、同じテーブル全然当たらないとかね。
そういうことですかね。アニソンを歌えて満足した後はホテルに戻ってなごみの湯前のスペースで飲み会。あそんなスペース飲み会してよかったんだ。
なごみの湯の前のスペースをなんか、ね、ホテル側の方がちょっと開放してくださってたみたいで。
いいホテル、
遅くまで
ありがとうございます、うん、ハードな一日だった上になごみの湯には入れませんでしたが、入らなかったんだ。
もったいないけど、
とても充実した楽しい一日になりました、ね、来年もあるといいなという、ね、
皆さんフルで楽しんでいただいて、
はい、何よりです、
何よりでございますね。大阪港区の原黒悪之進さん、台湾ネタの続きですが、
うん、
台湾に行かれて、まあ、この方ねあの足の痛みっていうのもあるので、
はい、
まともに出かけたのはタコプー氏の市場調査以来のため、高架症状新天地という、うん、というところと、まあ、光の花の商いの場高架症状の新天地と、うん、西門町のシシリンビル、こう結構スマホ売ってる場所だそうで、
ま
あ、2カ所しか行かれなかったそうで、
はい、
まあ、それでもその高架症状新天地へは昨年も使った台湾大車体のアプリでホテルまで配車、こうなんかアプリで配車してもらうと、
はいはい、
連れてってくれるわけですね、
うんうんうん、
かなり進化していてさらに使いやすくなってるそうです。で到着して建物内を歩いていたら日本版のスイッチ本体が山積みになって売ってました。日本はあれでしょ
う、うん、
なかなか予約もできない、予約でしょ、
はいね、
台湾行ったらすぐ帰るでてな、何してんねんここはってな感じでした。あとはスマホの修理屋さんがやたら多くて、
う
ん、
あら
ガラス割れとかバッテリー交換程度ならその場で直してくれるそうで、
いい国ですね。
やはり台北の秋葉と言われるだけあって見ていて面白かったのですが、冷やかしてみるとクレジットカードなら 7% プラスだから ATM 行った方がいいよとか言われて苦笑いしたり、
うん、
まあガジェット好きなら飽きない建物、
へ
え、か進歩してるねこの辺り ね、
本当ですね。
その後ポケモンを少し買ってから西門町へはバス、
うん、
路線バス専用のアプリもあったのですが、最近の iPhone に入っている Google 経路案内でも接近情報が出るようになっていて、びっくり。ナンバーまでは分かりませんが、あと何分くらいでバスが来るのか分かるようになっています。
進んでる、
バス停で日本語を話せる韓国人の女性に、このバスは台北駅に行きますかと聞かれたので、
うん、
あと5分で来るから乗って行ったらいいよ、うん、と言ったのですが、
うん、
なぜかタクシーを捕まえて行ってしまいました。
あれそれは通じなかったということですか。なんでやろな、その5分が待てなかったんじゃない。5
分が待てない人だったのかもしれない ね、
うん、
ね、ハンデを持った人へ落とせるように博愛座、
はあ、
日本でいうシルバーシート、もう今シルバーシートって言わへんよね、
あれなんて言うんだ、
優先座 席、
はい、
博愛座、博愛の博愛、
博愛座
という優先座席があり、台湾人は律儀に開けているので、
はい、
杖を持った私は遠慮なく座らせてもらったのですが、
うん、
後でやはり杖をついたおばあさんが乗ってきたので、
あら
まだ若い私がためらわずに譲ると、もともと暴走気味のバスがさらに暴走、
うん、
マイクでどこでもいいから座ってみたいなことを言っているみたいなので、
はい、
タイヤの真上あたりに座ってしっかり捕まっていると到着しました。
怖い、
博愛座はあるんだけど運転乱暴。
なるほど。
地図を見ながらシシリンビルに一路向かうと、そこは地球の歩き方などに書いてある盛んな売り場とはほど遠い錆びれたビルになっていました。
へー、
本が古くなっちゃってるのね。修理屋さん、中古屋さん、カバー屋さんくらいしかなく、がっかりしました。カバー屋さん、 スマホのカバーってことか。腹いせに、
腹いせに
近くの店で自分用のパイナップルケーキをいくつか買って地下鉄でホテルに帰ることにしました。実に疲れたので翌日は起きられず、うん、結局チェックアウト後はホテル前から出ている空港直行バスに乗って空港へ、帰りにしかできないタバコの爆買いをして帰国しましたのさ、うん、っていう。
まあ足痛いとちょっと制限かかるよね、だいぶと行動にね、
なかなかこうね移動しにくいっていうのがあったらね、うんうん、ちょっとね、でもすごいね、
それでも行くっていうのが偉いわ。
IT 関係はもう先進国やね、韓国とか台湾でそうなんやろね、
うん、うん、と思います、ね。この横須賀の片隅のハニマルオさんです。さて前回のラジタマールで、急行快速などの電車の種類についてのお話がありました。京急の中で紹介されていたウィング号、モーニングウィング号は朝と夜のラッシュ時間帯に特別料金を払って指定席に座ることができる列車です。ほうほうほう。この列車はなんと、横浜駅を通過するという超おっとこまえな列車で、本当だよね、三浦半島方面から都内に通勤する人にはとてもありがたい存在です。
なるほど。
ご存知のように関東方面のラッシュはひどいので、京急以外の各社私鉄も有料で必ず座れる列車を次々に導入を進めているようです。ちなみに JR は路線によっては通常の列車にグリーン車を設けていますが、座席は確保されているわけではないので、ラッシュ時間帯はグリーン券を買ったのに座れないという悲しい目に遭ってしまいます。
あ、そうか、そうなんだ。グリーン指定だったらいいけど違うとね、
確保はされてないんだ。どの鉄道会社も列車の本数を増やすのは限界に来ているようで、もっと就業時間やそもそも会社を分散化させないとオリンピックは恐ろしいことになりそう。電車はやっぱり関西が快適ですねと。まあ、そもそも 本数も路線も違うからね、東京とは。
ずっと前から時間差通勤とかさ、はい、一極集中やめようとかって言い続けてるけど、ね、一向に改善されへんっていうのはやっぱり最終的には私が犠牲になるのは嫌になるやろね、
うん、だって会社によってはねそんな遅くになんか始められませんしみたいなるしね。
人いすぎなんやな東京ってな、
はい、一極集中しすぎです。
堺市西区の僕は苦手でした。いや今もブロロロロさん、うん、あの夏休みの宿題ね、
あ、
まあ、これが流れてる頃にはもうジタバタしても遅い時代ですけども昔は8月31日までだった夏休みも昨日から2学期を開始する学校も多いようですね。この時点25日のメールなので、早めにね、その夏休みの宿題の定番といえば読書感想文、
うん、
それが苦手な人へのお助けアイテムが発売されたそうです、うん、その名も読書感想文がよく書ける原稿用紙。
ほほ、何それ。
宝塚のデザイナーさんが開発されたそうで、あくまでも文章をうまくまとめるということに重点を置いて作られています、
うん、
気になるその中身はというと、
うんうんうん、
原稿用紙は原稿用紙上にイラストが描かれ、用紙と解説が一体化している。読書感想文は本を読んで感じたこと、うん、思ったこと、考えたことを書く。頭を整理するために1、心に残ったこと、2、自分の体験、3、これからしたいことの順に決められたスペースに書き込むようになってるわけですね。
なるほど、なるほど。
メモを元に文章を書き、見直して清書するという手順を実例入りで紹介してあるんですって。
はあ。
で、このメモのページは考えを視覚し広げるのに役立つそう。各欄も三角形などに図形化してあったりと、小学生にも分かりやすい工夫が散りばめられています、
うん、
なんか書く前にできたような感じがしてしまいますが、でも書くのは本人の仕事、
うん、
これを土台に書く楽しさというものを感じてもらえればいいですね。
まあでも確かに読書感想文に限らず、何か清書する前に視覚化って必ず我々しますから。
そうやね、
それを導いてくれるんだね。
あの子供にも分かりやすいような形で、うん、ここはこういうこと書くのよみたいな、
う
ん、
そうそうそう、で書いたやつ見てごらん、
導いてくれる、いい先生ですね。
いいですね。その原稿用紙おいくらぐらいするのか知りませんけど、
結構高いんじゃないですかね
どうなんでしょうメルカリで売ってましたよ、読書感想文。あれどうかと思うわ。
あれなんか日本の教育を滅ぼすみたいなこと言われてるの。確かにね、
買う親も親だけど、
まあ、違法じゃないからな。
違法じゃないのよ、
まあ、結局本人のためにならないと分かってるんやけど、まあ、
だからさ、
苦しみから
切羽詰まってんだと思うよ親も書かないし子供でも出さないと減点だしみたいな、
まあ、むちゃくちゃでも構わないから、とにかく書いて出すことが大事なのにね。
こちらその読書感想文、神戸市灘区のペンネームさくら京子さん、夏休みでね、娘が課題図書の読書感想文を書き始めたと。
リアル読書感想文。
そうそうそう。課題図書のタイトルが霧の中の白い犬と、 ヒロインが白い子犬を飼い出した途端、認知症のおばあさんが何かに怯えて泣き出すという出だし。真剣にこの本を読んでいた娘の姫、はあ、この本何が言いたいのか分からへん。まずは自分で感想文を最後まで書くように勧めたのですが、最低3枚書かないといけないところが1枚で止まっている次第。娘がどうしても内容が分からないというので、私も読んでみたところ、これが難しい。ネタバレをしますと、第二次世界大戦中にナチスドイツに迫害されたユダヤのおばあちゃんの若い頃の追想物語に、現代のドイツの移民物語が、移民問題が絡むというお話なのですが、難しいな。ナチスドイツにある程度の知識がなければまず理解不能で、さらに大人でもあやふやな現代のドイツの移民問題が絡むというお話。娘にその一つ一つを解説することになったのですが、私自身もわからないところが多く、結局ネットや図書館でナチスと現代ドイツについて調べることになり、ほとんど大人にとっての宿題のようになりました。ネットでこの本の感想を見たところ、多くの人が、児童書とは思えない複雑さ、なぜこれが小学生の課題図書なのだろう、せめて世界史を勉強した後の中学生の課題図書にしたら、という意見が多数だったのですが、これはもしかして親にも第二次世界大戦や移民問題を知ってもらうために選ばれた課題図書なのでしょうかね。まあだとしたら大変勉強にはなったんですが、だこういうことになったから親が秘められてメルカリで買うんじゃない、
そういうことなのかな。いやちょっと実物を読んでないので何とも言えないですけど、
ね、
あえてそういう、だからその知識がない人たちがそれを読んだ時にどういう感想を持つかっていうのを知りたいっていうか、そういう意図があるのかもしれないですね。
どうなんだろう。でもイサちゃんは何が言いたいか分からへんって一枚で終わってんね。それはしゃあないわな。
それはしゃあないわな。ちょっとね、逆にちょっとそれ見てみたい、
興味津々ですこれ、
見てみたい気がするね、うん。京都市上京区のスパロボトルノにストロボイルカさん、8月27日に宮城県の航空自衛隊松島基地で、震災後初となる航空祭が開催されたので行ってきたわけなんですが、この方はいつも行かれますからね、うん、その航空祭でちょっと変わった展示があったんだそうです、
うんうんうん、
それは何かっていうと、あの石巻市の段ボール加工会社が自分たちの日頃仕事で駆使している技術を用いて、段ボールでスーパーカーのランボルギーニアベンタドールという、これ今写真を添付しておりました。あのいわゆるガルウィングって言って、こうあ
のカウンタックみたいなやつ、
もうまあスーパーカーですよ。そのそっくりの実物大模型を作ってしまおうっていうやつなんですよ。これがその航空祭で展示されていたと。
すごいね。
見に行こうとね、
うん、
で航空祭のパンフレット見たら、そのダンボルギーニダンボルギーニ
ダンボルギーニ
ダンボルギーニ展示会開催どこでやってるか探してみようとあったので、
お
探してみたんですって、
うん、
で確かに正面ゲートから見て、一番奥の駐機場のそれも一番端にあったんですよ、この写真のダンボルギーニが。
これダンボールなの？
ダンボールでできてるにしても、こうピカピカの、まるで本物のようではないですか、
うん、
周りの他の観客のみんなも、え、これダンボールでできてんの、よくできてるなと感心することしきり。
だってそうだよね、ピカピカだもん。
多分触ったらあかんからね。もともとこのダンボルギーニを制作したきっかけというのが、東日本大震災や過疎化で若者の流出が続く地元宮城県の石巻市の、これ桃が生まれる町って桃木町とか言ってかな。で、こんな面白いことをやっている大人がいると伝えたかった、
うん、
クリエイティブでかっこいい仕事は都会だけでなく地元でもできることを示したかったという、うん、ダンボール会社の社長さんの思いから始まっている。
へ
ー。しかしここでよくまあここまで精密に作れるもんだなとその場では感心したんだけど、
うん、
なんかやっぱり腑に落ちないと。
なるほどね。
帰宅してからネットで調べてみたら、
うん、
その松島基地に展示されていたダンボルギーニと思われたものは、
うん、
ダンボルギーニ3号機という、
うん、
実物のランボルギーニアベンタドールをダンボルギーニ2号機風に塗装したダンボルギーニのレプリカ。
うん、めんどくさい、よくわかんない要は本物ってことだね。
本物の、
本物をダンボールっぽくしてるんだね。
アベンタドールをダンボールっぽく塗装した。
なんでわざわざよくわかんない。
いやー、本物をレプリカにしてしまうっていうのは逆にすごいというか、なんというか。
そりゃそうだよね、
今年の5月のイベントがデビューだったらしいので、そりゃ知らない人は気づかないわなというね。
だってさ、ダンボールでこの光沢は出ねえべな。
いや分からんよ塗装の具合によって。いやいやいや、本物よりも多分だからそんなに光ってないんやろね。
そういうことで段ボールっぽくしてますからね。
ぽくしてあるからね。いやでもまだ震災の爪痕も残る中、こういう洒落たことをする地元企業がいるっていうのもなんだかたくましい気がして応援したくなります。
確かにそれはそうですね。
面白いな。みんなあのすっげえな段ボールと思って書いてるけど本物やっちゅうね。
恥ずかしい。
うわかっこいいな、
かっこいいね、すごいね。
アベンタドール、
うん、
アベンタドール
言い方はい、はいはいはい、へえ。っていうかフットワーク軽いですね、この方あちこちに。
ほんと ね
福笑い男さん、石川県金沢市から。この方もフットワーク軽いんですが、兄様3 days とも言ってきたんだそうですよ。
3日間も、
初日すでに発表されている出演アーティストとここ数年のパターンから、オープニングは今年を席巻したと過言ではない獣フレンズから行くんじゃないかなと思っていたのですが、そんな期待をさらに超えていくようなカードを切ってくるのが兄様だということを忘れていました、うん、今年2017年といえば鈴宮春日の憂鬱が放映されて10周年、そして出演アーティストにみのりんこと千原みのりさんがソロでいる。今年の兄様の始まりを告げたのはアニメ鈴宮春日の憂鬱よりエンディングテーマのハレハレ愉快、歌うのはもちろん平野綾さん、そしてみのりん、そしてゴトゥーザ様こと後藤優子さんの SOS 団オリジナル3人娘。11年前、まだ兄様が日本武道館で開催されていた時以来のステージに揃い踏み、しかも今回はシークレットとして登場しただけでも驚きでしたが、やっぱり一番の驚きはゴトゥーザ様の歌い踊っている姿でした。持病と付き合いながら自分のペースで声優活動を続けてきたことは周知のことだっただけに、後藤さんも含めた3人娘が一緒にキレのあるダンスを見せる姿は胸を打ちました。アニメと同じラストショットを決めポーズで再現した3人が歌い終わり、深く互いの肩を抱きながら客席に一礼した光景は、数年前みのりんが口にしたいつかもう一度 SOS 団で一緒にの夢がついに果たされた瞬間でした。私も読みながら泣きそう。
あれは3人3様のブログなりなんなり読んだけど、うん、
はい、
なんか熱い思いが伝わってきてすごかったね、あれはね。
でその SOS 団衝撃ですよね、まさにね。
のっけそれ出てきたらちょっとすごいよな。
でその衝撃の余韻が残る中に、獣フレンズ with 大石正義のようこそジャパリパーク、あー、ハッピー一色の空間、会場が一つになってララララの歌声を響かせる多幸感高まり、それを畳みかけるように仮面姿で登場したのがクラリス。え、クラリスってやっぱり仮面姿なんだ。まだ幻想的なステージングを見せ、独り言で異世界を巡っていたステージが一旦現世に戻ってきたような感じでした。でこの後延々ね、
もう
ずっと続いてるけど、まだこれ初日前半なんです、ま、ね, ね
いや、その SOS 団のハレハレ愉快は、
はい、
その最後にあれ意図したのかどうか、
うん、
あのみのりんがこう笑って、うん、あやちゃんのを向いて、
うん、
で後藤さんがこうちょっと晴れやかな顔をしてるというのが、うん、なんかあの用意された前の写真と同じ景色なんやってね。
不思議ですね。
あれはちょっとゾッときたね。
なんか10年ってすごいね。そして
本当に、
うん、いいな、そこにいて。
そう、あの11月やったっけNHK で放送するの、
でそのぐらいかな、いつも
絶対そのシーンはやるよな。
いや、よほどの大人の事情がない限りは放送されると思います。なかったらよほどの大人の事情です。
いやいや、これ体験した人は。でもなんかちょっと最近あのオリジナル曲が増えたりして、
うんうんうん、
兄様が今一つやって言われたの、うんうんうん、だから原点回帰。
そうだね、だって兄様なんだから。
多分オープニングの順番相当すったもんでしたよね。
ねえ、ここね、ここのさ、あのクラリスまででいいから見たい、私とりあえず。
豊中市のペンネーム、みんなで歌おう愛国戦隊大日本、ドクターマイさん。
ね、
この方仕事で埼玉の大宮に行かれてたそうで、
はいはい、
これ幸いと近くの鷲宮神社へ聖地巡礼してまいりました。週末でも訪問者はまばら。それでもそれと一目でわかる私と同類の若い衆が3名くらい、写真を撮ったり絵馬を眺めたり、適度にひなびた閑静な神域聖域といった風情で、うん、歩いて進むと奥も深く、1時間足らずの滞在でしたが居心地のいい空間でした、
うん、
実は先日訪れた上高地の帰りには評価でおなじみの、高山経由で帰還しており、こんな間近に2カ所も聖地を巡ることになろうとは思いませんでした、
うん、
そして鷲の宮からの帰りの電車の中で隣の兄さんたちの会話から、あ、埼玉スーパーアリーナで兄様絶賛開催中だったんだ、
あ、
分かってたらチケット狙ったかも。
あーね、
さすがにちょっと現役離れてると、
そうですね、
ちょっとピンとこないですよね。せっかく 身近にいたの
に、ね、本当ですよね。でもそこにね出張があるんと分かんないもんね。さあそしてこちらも夏休みの出来事、西宮市の本名家岩本博之くんです。この方ね皆既日食好きなんですね。で世界中見に行くんです。
すごいな、
うん、先日アメリカであった皆既日食見に行ってきました。今回3度目の挑戦でしたが、天気は雲一つない晴天でとても綺麗に見ることができました。皆既前から少しずつ暗くなり温度も下がり始め、皆既中は夜のように真っ暗になり、地平線近くが夕焼けのようになりました。空にコロナの光を放って黒い太陽が輝いている瞬間は言葉では説明できない素晴らしいひとときでした。皆既中の太陽とダイヤモンドリングの瞬間、皆既前の風景と皆既中の風景の写真を送ります。皆既中の太陽を見たとき、意外と太陽って小さいんだなと思いました。皆既日食の素晴らしさはこれらの写真でもおそらく半分も伝えられないと思います。皆既日食の素晴らしさを伝えるのは虹を見たことがない人に言葉だけで虹の美しさを説明するくらい難しいと思います。
七色に分かれててこう半円形でさって言っても全然分からんもんな。
確かに分かんないもんね。まあでもほら金環日食結構見てる人いるからね。
金環はね、
うん、
これでも皆既はね、皆既日食が特別やと思う。
真っ暗になるからね。
いやこれ本当あの
うまい、ね、
うまくだからこう青空が広がっているこの景色と それがもう本当日没やもんな。
もうこのさなんだっけあのピンっては
ダイヤモンドリング
ダイヤモンドリングかすごい綺麗。
これはすごいよな。いやだからこの皆既日食を人が普通に見られるような状態でっていうのはそんなに多くはないわけですよ。
まあね海の上だったりしたら無理だったりするもんね。
そうだから
次どこで見られるんだろう。いや教えてくれるよきっと。
近々あるんやったらちょっと行ってみたい。だってこれ、うん、チャンス逃すともう絶対見られへんからね。
いや山本くん次どこで見られるの、いつ頃教えて。
ぜひあの情報を、う
ん、はい、お写真どうもありがとうございます。
体が動くうちに。
まあね あまり遠すぎるとね。
そうなのよね、うん。東京都新宿の伏宮とんぬらさん、さあ水木奈々さんがとんでもない発表をしましたよ、
うん、
来年の2018年1月、なんと日本武道館セブン
データ
デイズ公演、まあ、7デイズ公演を行うと発表したのです。
はい、
まあ重大発表の動画を配信する、つまりこの文字じゃなくて、
はいはい、
動画を配信するということで、まあなんかコンサートやるんやろうなと思って動画を見たら、あコンサートか、あ予想通りかと思ったらですよ。まさかの発表で思わずはぁと口をついて出てしまいました。確かに本人いずれ7日間公演をやりたいとは言っていましたが、まさかこんなに早くやるとは、
うん、そう、それが水木奈々ちゃん。
だから日本武道館をこれ7日間抑えるっていうところがすごいことなんですけど、
本当ですね。
まあさすがにこう連続ではなくて、
うん、
途中こう挟んでるんで、休みを挟んでるんです
けど、
連チャンではない、
うんうん、
だから気になるのが、
うん、
この、まあ、奈々様はね、
うん
うん、こう筋肉担当、
うんうんうん、
キングレコードの筋肉担当なんだそうで、
うんうん、
奈々様はね、うん、お奈々さんはファンやスタッフ関係者がどこまで体力が持つか
とりあえずチェリーボーイがね。
そうなんですよ。バックバンドのチェリーボーイズの皆さんは結構なお年の方だらけ、そのあたり大丈夫なのかなと心配するんですが。
ねえ、まあ大丈夫なんじゃないの。
まあ、だから参加する側もですね、
うん、
こうできるだけ参加したいけれど、
そらそうです、
途中平日あるし、
うん、
で最後の日曜日が7日間目が、
うん、
バースデーなんですよ。
奈々ちゃん誕生日なんだ。
バースデーライブ ね。やっぱファンとしてはその最後は抑えたい。
はいはいはい、
それはもうチケットをね、争奪戦になるの間違いないので、武道館ですから。
武道館は彼女にとっては狭いですからね。
狭いですから。
はい。
いやこれ僕
どっかに行こうね。
最後行きたいけど、
なんか最後はいつかだよね。
21日かな。今ちょっとスケジュール。
1月21日。
1月21日日曜日。
日曜日ですね。仏滅の日曜日ですよ。
うん、仏滅か。じゃああんまパーティーとかないんちゃう。
そうですか。
今から押さえとき。
ほんま
やな。行けるかどうか分からんもんな。
でも多分やけど、あのキングレコード側としては平日に来てほしいと思う。
関係者の方々はできるだけ平日にお越しくださいってなんか前もって触れ回りそうやな。
ねえ。いやー、奈々ちゃんらしいな。みんなで万歳万歳したのかな、動画の前で。
7日間か
すごいね、さすが。
僕も動画見た時に僕もは
って思った。あ、そうなんだ。あ、そうか。ねえ、
もう7に徹底的にこだわるからね。
そうですそうです、ね、
いやさすがすごいな。そのうち何
東京ドーム7日間
とか埼玉スーパーアリーナ7日間とか、はい、ドーム7日間
不可能じゃないからね。みんなついていこうぜ。ついていくしかない。愛知県知立市のモートトルオタザラジオ漫画さんです、先月20日日曜日静岡に旅行しました。でこれね静岡の旅、観光目的というわけではなくて三島駅前にある、大岡新っていうのかな、言葉館で開催されていた、新海誠展の招待券をいただいたので見に行くことにしたのですと。愛知からね静岡までね、星の声から最新作の君の名はまでの絵コンテや PV 作品に出てくるセリフのオブジェが展示されていて、さらには Z 界のテレビ CM で制作されたクロスロードなどの CM 用アニメの PV も公開されていました。エントランス以外は撮影 NG だけあって見応えは十分にありました。記念にパンフレットとクリアファイルを購入。パンフレットは先に書いたクロスロードを中心に彼女と彼女の猫、秒速5センチメートル、琴の葉の庭の4作品が取り上げられており、後で拝見しましたがこちらも見応えがありましたという。あ、なるほどね。
いやいや、
いいな、みんな楽しんでるね夏休みを。
こちら彦根市のおいらくやもめの若返る駅夫婦岩さん、この前蒲生郡日野町にある近江鉄道の日野駅へ行ってきました、うん、この日野駅というのは1900年明治33年に開業して1916年大正5年に改築して優に100年以上を超す古い木造駅舎で、
うん、
地元の人たちや鉄道マニアの方々に親しまれてきましたが、まあ、あの老朽化とかね、で一時は取り壊す計画が持ち上がったんだそうです。
お、
それを知った日野町や住民たちが立ち上がり、戦国武将蒲生氏郷公の出生地で、
うん、
近江日野商人の古い商家の町並み、そして何といっても中二病でも、ね、恋がしたいのモデルとなった貝掛小学校など、
うん、
観光の拠点の玄関口として、
うん、
また100年の町の歴史を見守ってきた駅舎を後世に残そうと、その町の予算とクラウドファンディングで募った資金を元手に、
うん、
昭和40年代頃の外観にこう復元して、
うん、
この8月に完成リニューアルしたそうで、屋根瓦も新しくなり、下見板張りの壁ってなんですね、
うん、
や木枠の窓も再現された駅の看板、再現され、駅の看板や改札のラッチも再現されて風情が良くなり、まるで80歳の老婆が嫁入り前の若い娘になったように
例え
美しくなり、どういう例えになりました。私はこういう古くからの木造駅舎が好きでちょいちょい描いていますが、うん、古い体風情もいいですが、こういう形で新しく蘇らせて残してくれると何か嬉しいですな。
うん、
10月にはカフェも併設オープンするそうで、
なんかそういうの嬉しくなっちゃうね。
蒲生郡日野町の近江鉄道日野駅、
うん、
はい、
はい、
もう今早速行く参道、
はい、メモメモ
メモメモ、
そしてこちら EMM さん、石川県金沢市から。8月30日ネットニュースサイトにちょっと気になるニュースが掲載されていました。アニメ桜クエストの舞台である真野山市が富山県南砺市と姉妹都市提携を結ぶというものです。南砺市ホームページや市長さんのブログでも取り上げられています。真野山市と南砺市が姉妹都市提携を結ぶことになった理由はいくつかあるようですが、主な理由は両方の市がとても似ているから、
うん、
例えば主人公小春吉野が真野山観光協会の面々に出迎えを受けた真野山駅、これは南砺市にある城花駅に瓜二つ、ジュパカブラ王国がある桜池は同じく南砺市の城花地区にある桜ヶ池と、これまた瓜二つ、名前も似てるしね。それから歴史のありそうな建物が並ぶ真野山商店街は南砺市の稲見地区にある、これはなんて言うんだろうな、花仙、丹前寺かなの門前町八日市通りにそっくり。また南砺市復興地区はかぶら寿司の原料となる青かぶが特産品となっています。かぶです、かぶ。他にも桜クエストの中には南砺市の風景そっくりなところがいろいろ描かれています。真野山観光協会は南砺市ではなく隣接する石川県金沢市にある湯涌温泉観光協会の建物にそっくりだったり、一話で吉野が持っていた切符を見ると北陸新幹線新高岡駅から真野山駅まで行く途中で高岡駅で乗り換えることに乗り換えることになっており、
細かいとこまでチェックしてる
実際の新高岡駅から城花駅に行くのとは逆方向に向かっていることになります。とこのようにあくまで真野山市と南砺市は風景が似ている町なのですが、あまりに似すぎているということから姉妹都市提携に至った、 模様です。来月10月9日には南砺市で桜クエストを事例とした町おこしに関するシンポジウムの開催が予定されており、それと合わせて真野山市と南砺市の姉妹都市締結調印式が執り行われるとのことです。ちなみに我が石川県金沢市ではいわくぼんぼり祭りが開催される日の次の日でもあります。よしみんな行こうってやつやな。近いしね。
そうやね。
すごいね。これだってね、町おこしがテーマのアニメだから、
まあ、この頃そういうのがまあ普通になってきたっていうか、なんか全部あの88箇所とか決めたやつはなんとなくね、
いろいろお金の匂いがしますよ。
推し規制っていう感じがして、ああいうのが自然発生でないとね、
本当はね、
みんな嫌がるからね。はい、ね、こちらいただいたのは和歌山県伊藤郡の天地野郎さん。日課のノルディックウォーキングをしていると桜並木の下に謎の物体が浮かんでいました。どんどばちがホバリングしてんのか、はたまた妖怪茶袋かと近づいてみると、今は懐かしいミノムシでした。
おうお
うおう。昔は桜の木にはアホほど下がっていたミノムシも害虫駆除で今は絶滅危惧種となり、久しぶりに見ましたねっていう。確かにミノガっていうのはみんなミノムシね、はい、昔はいっぱいあったけど、あの学校でやらへんかった実験で、
何
ミノムシのな幼虫を箱に入れて、うん、あのいろんな木くずとかあの糸くずを入れるとそれでミノを作るっていう。
いえいえ、多分そんなにやってたら私トラウマになってると思うんです。やってないです。私カイコの眉で今相当な今トラウマでフラッシュバックしてますからね今。
カイコはちょっとグロテスクやけど、ミノガはすごく可愛いよ。
そうなの。
今ちょっとマイクの揺れが。
大阪市阿倍野区の、小畑正信さんです。この間スマイルファクトリー主催日本バル寄せに初めて参加しましたって、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は林家染治さんの、そう染治師匠にねお願いしたらね快諾してもらえたんです。文七もっといという人情話、およそ40分の落語でしたが、心にしみる話で時間の経つのがあっという間。こういう話は聞く人の年齢や立場によって感情移入する部分が違ってくるんだろうななどと思いつつ、心が温かくなるような落語を聞かせていただきました。また参加したいと思います。
はい、
大ネタをかけてくださいました。
ありがとう
ございます。
アニソン忍者さん、埼玉市の方、またあの少年週刊少年ジャンプスタンプラリーに、
スタンプラリー好きね
チャレンジなさるそうで、
あらま、
決意表明、なるべく効率よく、はい、早く、うん、お金をかけずクリアしたい。
だからそこがポイントだもんね。
また結果などお知らせくださいませ、
は
い、
スタンプラリーもうやるのはもうなんかマストだもんね、この方 ね、 そう、
結果は次回に続くということで楽しみにしております。
楽しみに待ってます。
はい、今回はちょっと大ネタ多かったのでボツがたくさん出ましたが、うん、また来週も皆さんのお便りお待ちしています、はい、メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番。封書おはがきの方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西ラジメに玉手箱あるの係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香織でした。